先週に続き、今週も旧約聖書の御言葉はエゼキエル書を与えられております。先週は触れることができませんでしたが、本日のヨハネ10章の主イエスが良き羊飼いとの御言葉とともに、エゼキエル書の御言葉から聞いていきたいと思います。預言者エゼキエル、聖書にまだ親しんでおられない方にはピンとこないかもしれません。聖書の民イスラエルは古代からその置かれた地理的な条件もあり、東西の大国の狭間で苦しんできた歴史があります。東はチグリス・ユーフラテス川からシリアにかけての大国がありました。アッシリア帝国、バビロニア帝国と呼ばれる国々であります。また西はナイル川に発達したエジプトであります。古代オリエント世界において、いわゆる世界制覇を目指すならば、この東西の大国が互いに相手の領土に攻め入って勝利しなければなりません。その時の狭い通り道にあたるようなところにイスラエルの国はありました。西は地中海、東はアラビア砂漠に挟まれて、陸の端、陸橋とも言われる狭い地域が、いわゆる現代でもパレスチナと呼ばれている地域で、そこにイスラエルの国はありました。宗教的なことを抜きに、歴史的に見れば、東西の大国の覇権争いの中で、翻弄された小さな国イスラエルの出来事であったということになりましょう。が、聖書の預言者たちはそう見ておりません。イスラエルの民は、神が自分たちを選び、神の祝福をすべての民にもたらす、祝福のもといとして立ててくださったという最も大切なことを忘れ、その神に背いて神ならぬものを、すなわち偶像を神とする大きな過ちを犯してしまいます。それは古代で、ですから偶像という実際の像が伴ったりいたしますが、現代でも自己中心主義、利己主義として己をの欲望を偶像化していくことと相通ずるものであります。神からの離反、神への背信、それはまるで深い信頼関係で結ばれているはずの夫婦の関係を不倫行為によって壊してしまうようなものでありました。重大な罪を犯してしまったのであります。聖書を明かしする神は、正義の神であります。正しいことは正しい、罪は罪としてきちんと裁く方であります。それを義とか、真実、真理なるお方と言われたりいたします。つまり、イスラエルの民の背きと裏切りの罪を決して見過ごしになさらないということです。神は預言者を使わして、悔い改めて神に立ち返るよう呼びかけます。 しかし民は答えようとしません。かえって固くなになり、まるで滅びの穴に転がり落ちるかのごとくであります。ついに神はアッシリアやバビロンという国を使ってその裁きを実行なさいました。しかしそれさえも滅ぼすことが目的ではなくて、悔い改めて立ち返るためのものでありました。預言者たちは神の裁きとしてのバビロン襲来を告げ、悔い改めてその支配を受け入れるように言います。王も民も聞こうとしません。そしてついに国が滅びる時がやってきてしまいました。都エルサレムは陥落し、民の主だった人たちは、特に知識人や技能を持った人たちなどが遠く東のバビロンに強制連行されていきました。それをバビロン捕囚と言います。紀元前597年のことでありました。ほぼ紀元前600年といった方がわかりやすいかもしれません。正確には597年。実はこの後、イスラエルの民はなお、誤った民族主義、自分たちは神の民だという自負によって反乱を繰り返し、さらに二度重ねて捕囚を味わうことになりました。一番最初の紀元前597年の第一次バビロン捕囚の一人に、祭司でありましたエゼキエルがいたのです。エゼキエルは遠く東の異国の地で捕囚の民としてバビロンに仕えて生きていかねばなりませんでした。生活基盤を整えることから強いられた仕事をこなしていくことまでやらねばなりませんでした。神の民としての自負心もプライドも踏みにじられ打ち崩されていきます。そのようなどん底に落ち込んで5年が過ぎたときに、エゼキエルは突然神の言葉を聞かされ、預言者として立てられます。エゼキエル書の冒頭のところを見てまいりますと、その唐突さ、また神の強引なまでのはっきりとした支配と導きとを見ることができます。エゼキエルは語り始めます。いかに自分たちが神に背き、大きな罪を犯してきてしまったか。その帰結としての裁きであり、それを受け入れて悔い改めようではないかと。真実に悔い改める者を神は深く憐れみ、救いの御手を述べてくださると。しかし、それは当時の先ほど言った民族主義的な熱気を持っている国を自分たちは守るのだと思っていた人たちにとって、この預言者たちの言葉は誠に屈辱的な言葉であったでしょう。自分たちを攻めてきて苦しめるその大国のいわば言いなりになれというわけですから。屈服せよというのですから。これは神の裁きだ。これは甘んじて受けねばならない。それはすなわち抵抗せずに降伏していくことなのだ。 エゼキエルも言いましたし、実は同時代に生きたエレミアという預言者も同じことを言っています。やはり、エゼキエルの置かれている場所でも、エレミアの置かれている場所でも、ほぼ同じ反応が返ってきたようです。お前は何を言ってるのだと。我らは神に選ばれた民ではないか。神が我らについていてくれてるとおっしゃってるではないか。異教の偶像の神を祀るあの敵国に屈服せよというのか。とんでもない話だ。神を冒涜している。激しい怒りと憎悪をこれらの預言者たちは身に受けていくことになりました。エレミアも本当に殺されそうになり、住んでのところ助けられましたが、井戸に放り込まれるとかいう事件になるのですし、なりますし、このエゼキエルも実は命の危機に直面していることが預言書を見ていくとわかります。それほどまでの憎悪を受けた、憎しみを受けた、敵意を受けた。そういう中で、エゼキエルは、バビロン捕囚の第一陣のメンバーとして、異国の地に連れてこられている者の一人として、神から受けた言葉を語り、今日の34章の御言葉、予言をも語っているのです。今お読みいただきましたように、それは羊の群れに例えられるイスラエルの民を託された支配者たちが、かつての王や支配していた権力者たちを悪しき牧者、悪い羊飼いとして、彼らは私利私欲に走り、民を守り養うどころか、散り散りにし、傷つけ、獣の餌食にしたのだ。そのように激しく非難し、彼らに対する神の裁きを告げました。それと同時に、この散り散りにされてしまった羊の群れ、イスラエルの残りの民に向かって、神御自らその群れの牧者として立ち上がられるのだという、本日のエゼキエル書34章、11節から16節の箇所におきまして、主が牧者としてしてくださることを、いわゆる動詞だけを抜いてみたらどうなるかを、ぜひご一緒に見たいと思うのです。神様が何をなさるかっていう、なさるというのは行為ですよね。行為というのは動詞です。文法的に言えば。動詞だけを抜いてみれば面白いんです。まずですね、特に16節をご覧いただきますと、36章16節。まず、散り散りになった羊たち、すなわち失われた者たちを尋ね求める。次に、追われた者を連れ戻す。そして傷ついた者を包む。そして、この包むという中には、おそらくその前のところで言われている、良い牧草地で行こうとか、養われるということも含まれるでしょう。そして戻りますが、包まれ、癒され、養われた者らは、最後に、強くせられる。尋ね求め、連れ戻され、包まれ、そして強める。エゼキエル書3章16節だけで見るならば、4つのステップがあるんです。まず探しに行き、連れ戻し、癒し、強める。ここに神の救いの御業の4つのステップとして見ることができるのではないでしょうか。このエゼキエル書の予言は、 バビロン捕囚の民に向かって語られたものでありますが、それは神の言葉として普遍的な言葉となりました。つまり、21世紀の東洋の日本という国の片隅で、共に礼拝を守っている私たちも、その対象となるということであります。エゼキエルの言葉は、2000年前のイエス・キリストにおいて、救いの御業が成就し、そこからさらに2000年経った今、私たちにも与えられている言葉です。バビロンという国の代わりに何があるかを振り返りたいと思います。古代の偶像は現代においては一体何になっているのかを考えたいと思います。そしてやはり現代に生きる私たちも、散り散りになってしまい、獣の餌食となってしまい、迷いと深い傷を負う羊たちであることに気づかされるのではないでしょうか。神のあの救いの四つのステップを思うときに、今ここで求道している方々は、にとっては、ああ自分は尋ね求められ、探し出されて、二番目の連れ戻されてきたところなのかな、と思われるかもしれない。またある人は、ステップの三つ目の、包まれる、傷ついたものが包まれるという、深い傷を癒されていく時を今与えられ、それは同時に飢えた魂に、ついに命の糧を与えられ、養いをいただいている時なのかもしれない。そう思える人もいるでしょう。ある者は、やっと憩いの時をいただいた。と、心底をほっとして安らいでいるのかもしれない。私たちおのおの振り返るならば、この神の救いのステップの中に、実に不思議な導きの中で、ここのどこかに入れられてきているのではないだろうか。そのまだ入り口の端緒にいると思う者も、ああ、中ほどか、と、今更聞かされてみて思うものも、実は皆最後の強くせられるというところに向かっているし、それは今すでに起こってきていることなのだということに注目したいのです。包まれて癒され養われ行こうところでストップではないんです。次がある。強くせられる。神のエゼキエルによって告げられた救いの御業は、一人をなるイエス・キリストが十字架によってすべての者の罪を負い、あがなってくださるという形で実現した。主イエスご自身も、今日のヨハネの十章にあるように、私は良い羊飼いであると言われ、その良さというものは、羊のために命を捨てて羊を守るんだというところに表されているわけです。この良い羊飼いは、失われた羊を尋ね求め、連れ戻し、そして、ヨハネの言葉に戻りますけど、安全な囲いの中に入れて、羊の名を呼んで良い牧草地に連れて行き、たらふく食わせ、傷を負っていたら癒し、疲れていたらゆっくり休ませてくれる。ヨハネの十章の冒頭のところから読むと必ずそれが見えてきます。そういう羊飼いと羊の交わりの中に、羊は自分の羊飼いのことをよく知り、それはその声を覚えることになる。 どうも羊という動物は目が良くないらしくて、耳が頼りのようであります。今日のヨハネの御言葉の中にも、羊飼いは自分の羊を知っており、羊も羊飼いを知っているという、知るという言葉が大変重く使われています。もちろんそれは単に知識や情報として知っているというのではありません。深い深い信頼関係の中に、人格的な交わりを持っているという意味で知っていると言われているのです。それがもう少し言い換えるならば、声を聞き分けると表現されているのです。知るというとどうも私たちはこの頭の中で認識するとか理解するとか分かるというふうに思うんですけども、ヨハネ福音書はですね、お互いに羊飼いと羊がよく知っているっていうことをこうもう少し分かるように告げようとするときに、声を聞き分けるというのです。声です。大変興味深いものではないでしょうか。活字を読んで認識して理解するのとは違って、自分の名前を呼び、自分に語りかけてくるその声を聞く。声にはリアリティがあります。面と向かうという現実があります。礼拝で、今私自身がしているこの説教も、ある意味では生な声の説教があるわけです。機械的に活字をスキャンし読み取って、音声として出すことはいくらでもできるんです。今の技術はすごいですね。本当にこの原稿をパッとスキャンしてパソコンでちょんちょんちょんとやれば、女性の声でも男性の声でもかなり滑らかにこの原稿をここで出すことはできるんです。でもそうではなく、生きた一人の人間として、説教者として語るように、神は教会を整えられたし、今、まさしく顔と顔とを合わせて、語り聞く関係をここに与えられている。同じです。羊飼いと羊。羊は、その羊飼いは、肉の目で見て触ることはできなくても、その声を聞き分けることができる。神の救いの御業、羊飼いによって自分が探し出されたものだ。その肩に担がれて帰ってきたものだ。腹ペコだったのをこれを食えと言ってうまい牧草を食わしてくれて、乾いていた喉を潤す水を与えてくれて、傷んでいた傷を癒してくれる。そうされた羊である自分を深く深く自覚していく中に、世話をしてくれる羊飼いの声を聞き分けていく。聞き分ける羊は、エゼキエル書の救いのステップで言ったら最後の強くせられるというところに至るのです。その強さとは、実は、良き羊飼い、牧者である、主イエス・キリストが持っておられる強さと言ってよいのではないでしょうか。主イエスの強さ。悪者どもをなぎ倒すような、いわば剛腕の強さではない。主はほふり場に惹かれる羊のごとく黙って十字架に向かっていった。十字架にかけられる時の姿やその前後の言葉を見ても、例えばゲッセマネの園での祈りの言葉においても、あの十字架上での主の言葉においても、どうかこの杯を取り除けてほしいだの、 我が神、我が神、どうして私を見捨てたのだというあの言葉もしかり、一体そのどこに強さと言えるものを我々は、私たちは見出すことができるだろうか。シエスが父なる神との間に持っておられた深い信頼関係、その上に立って主は我らが想像はとてもできないような人のための贖い、罪の許しのための十字架を負われる、それを引き受けられる、それそのものがとてつもない強さだと見るのです。ゲッセマネの園でも十字架上でも、今申し上げたように実に正直な、率直な、まっすぐな祈りを父なる神に主は投げかけています。それは深い信頼のゆえの言葉であります。その上で、この杯をと言いながら、私の願いではなく、御心のままに行ってくださいと。いい？私の霊を御手に委ねます。と言って、十字架を最後まで追っていかれました。主イエスにある強さは、勇ましい、超越的な力を振りかざすような強さでは全くありません。天の軍勢を率いて先陣に立ち、そして悪しき者らを見事に打ちさばいていくような武将のような強さでは全くない。だから、何の事情も知らなければ、このキリストの最後の姿は何と惨めなものであろうか、何と情けない死に様であろうかと思われるでありましょう。しかし今私たちは、その十字架の意味を、聖霊の導きのうちに示されてくるときに、あの叫びを上げながらも十字架を追い抜かれた主に、凄まじい強さを我らは見出すことができるのではないか。それは父なる神との深い信頼関係による強さだと言えるでありましょう。主イエスのことをヘブライ人への手紙とペトロの手紙の中で大牧者と言われています。弟子のペトロたち、人を侍る者として召され、教会を牧するように召された主イエスは、言うなれば大牧者であり、そしてペトロたちを筆頭として教会に仕える者たちは小さな牧者ということになるでしょう。大牧者なる主イエスキリストが、この復活の主が十字架の贖いの御業を成し遂げ復活し、今も大牧者として現代に生きる私たちを、あの四つのステップを実行される、聖霊において私たちを尋ね求め、連れ戻し、包み込み、そして強めてくださる。包まれる中には、痛む者を癒し、疲れた者を憩わせ、飢えた者を美味しい糧で養ってくださることが含まれていた。復活の主の言葉として、聖霊が我らの耳を開いて聞かせてくださるのは、福音書のあちらこちらで主が言われた言葉が、この自分に今語りかけられてくる声として聞こえるということです。恐れていたものに恐れるな、と言われたあの言葉。大丈夫だ、安心しなさいと語りかけられたあの元罪の女、あるいは百人隊長、あるいは長い病を患ってた婦人、私がついている、 勇気を出しなさいと言われたあの主の言葉。さあ立ち上がろう、立ち上がれと言われたあの主の言葉。それらが一つ一つ今復活の主が語りかけてくださる声として聞こえてくるでしょう。そうやって包まれたものは次のステップへと向かうのです。強められていくのです。その強さは大牧者なる主の姿に習うことにおいて発揮されてくるでしょう。何か信仰を与えられたからといって、強い言葉を振りかざしてですね、人を批判し、なじり、切り倒していくような、そんな強さではありません。大牧者なる主の姿に習っていくところに現れる、発揮される強さです。だから、大牧者なる主の御声にひたすら聞いて、その呼びかけに応えて、主に習い、主に喜ばれるようにしようとするときに、世の中の基準や世の中の常識とは全く違う強さが、驚くべき強さが発揮されるでありましょう。重い病気に仮になったとする。普通ならばもうへこんでぺしゃんとなってしまうかもしれない。信仰者として、一人のキリスト者として、その現実を受け止めていこうとしても、やはり恐れおののき、気分は落ち込み、嘆き悲しんでいく。ああ、やっぱりこの人も普通の人だったんだ。周りの人は思うかもしれない。が、しかし、聖霊に導かれてこれらの主の言葉に立ち返り、この主の言葉に包まれていくときに、私は確かに怖い。私は嫌だ。私は肉体的にも精神的にも痛むのなんか本当に勘弁してほしい。心底そう思う。でも、御心のままに、と最後にきっと言うでしょう。あのゲッセマネの主の姿が皆さんの中に起こる。私は確信している。皆さんが病気になっても、大きな試練のただ中に置かれても、のたうち回って悲しみ苦しむ。きっとその横で何もできないでうろたえながら見て祈るしかないけど。でも、この杯を過ぎ去らせてくださいって祈った主と同じように、どうか神様、この病気を癒し、この苦しみから助けてください。言いながら、でも全ては御心のままに、信じられない驚くべき強さがそこの中に発揮されてくるでありますのであります。私はそれを見てきたし、証言者として私は立ち寄る。いや、私だけではないはずです。皆さんお一人一人がそのはずではありませんか。驚くべき強さです。信じがたい強さです。はあ、こんなに人って強く生きれるんだって。なんか肩を張って、こう握りしこぶしをガッてやるような強さではない。こんな強さがあったのか。知らない人は驚き怪しむでありましょう。立派な信仰の先達はそうかもしれない。しかし不信仰な自分は無理だ。 もしかしてそう思ってたら、そう決めつけるのはよしましょう。それは謙遜なようでいて、実は神様を侮っていること、バカにしていることになります。神の言葉に本当に謙遜に聞いていくならば、苦しむだけやっぱり苦しまねばなりませんが、主イエスの言葉をこの自らの唇に乗せていくことにきっとなるでしょう。お言葉通り好みになりますように。そのゆえになお苦しまねばならなくなるかもしれない。何も病気のことだけではありません。信仰者として生きようとするときに、そのゆえに負わねばならない苦しみもきっと出てくるでしょう。しかし人知では計りがたい喜びに満たされ、最後にはステファノのように天が開けてくるのを見るでありましょう。